笑顔のワークライフバランス。この番組は毎日を生き生き過ごしたいあなたに、ゲストの方のおすすめの場所でお仕事と生活のバランスについて伺ったお話をお届けします。こんにちは、ナビゲーターのさくらみゆきです。昔ですね、私憧れてたことがあったんですね。それはやんちゃな男の子のママになって、なんて言うんだろう、ご迷惑かけて申し訳ありませんみたいな感じで菓子折りを持って謝りに行くことをしたかったんです。まあ、そういうね、わんぱく坊主を育ててみたいっていう夢をね、はるか昔持ってたんですね。で、実際に子供が生まれて男の子もいるんですけれども、思ったほどのわんぱくではなく、そんなに問題事はなかったんですけれども、菓子折り持って申し訳ありませんはね、2度ほどやらせていただきまして、私の夢は叶ったわけなんですけれども、そういうね、子供がやんちゃであるっていう、一見マイナスに見えるような状況でも、見方を変えればそれってプラスになるんですね。例えば子供への接し方を見直すことができるとか、あとは夫婦の会話が増えるとかですね。今日ご紹介するインタビューの中でもそんなお話が出てきます。ゲストはフォトライターでありファイナンシャルプランナー小澤美奈子さんです。今回はね、インタビューの後半部分を、お届けします。どうぞお聞きください。
そんな感じでね、素敵な、小澤さんなんですけれども、お家でですね、というか、お仕事を、子育てしながらね、ずっと続けてこられたわけじゃないですか。専業主婦はちょっと厳しいね、ご自身の精神的に無理ということで、でもそのやっぱりお仕事 と、家庭の両立、育児をしながらの両立っていろいろとね、制限というか厄介事も起きてくると思うんですけど、どんなことを気にしてっていうのかな、心がけてやってこられましたか？
会社員時代はですね、やはりこう同じ職場の中でも子供がいらっしゃらない方はやっぱりなぜいきなり帰っちゃったりとか、いきなり休んでばっかりっていうのはわからない方、実際言われたこともあるんですね。なんでそんなにね、
またとか、
そう休むのか、それで私たち結局休んだ負担は私たちのとこ来るのよ、
それ
はっきり言われたこともあって、なんですよね。やっぱりその時、そういう風に思われるのも、やっぱ悲しいですし、どうしたらいいか分からなくなっちゃうんですけれども、その時に周りの先輩から、もう子供、子育て終わった先輩からたちから言われたことが、とにかく気にしないことよって
そうですね、順番だからね。
そうなんです。
そうか、それを気にしてたら仕方がない。
そう、だからいろいろな悩みってその都度あると思うんですけれども、やっぱりいろんな方いらっしゃいますし、いろんな思いを持たれたりっていうのあるんですけども、一個一個そこを立ち止まってたら、
確かに
自分も回っていかないしっていうところで、気にしないことにしようと思いながら、やっぱりでも気にしながらもちろんずっと過ごしてはきましたけれど、
なるほど。じゃあどちらかというとその社内の目というものよりも家族に対する接する時間であったり、家族の状態っていう方に目を向けるっていうことを意識してた感じですか？
そういうことですね、
すごい大事なことですよね。
でも本当によく言うんですけれど、やっぱり常に申し訳ないって子供にそういう気持ちっていうのは、例えば朝早く出て行っちゃったりとか、夜が遅かったりとか、休みの日も仕事してたりっていうのはあるんですけれど、いつか分かってくれるだろうっていうような自分も、ちょっとゆったりした気持ちで、開き直っちゃってると言ったら。
なるほど、それは起業されてからもですか？
それはもう今もずっとです。
そうなんですね。会社員時代はね、なんて言うんだろう、お仕事のお休みの日とか、お仕事の日って割とこう分かりやすいじゃないですか。今ご自身でお仕事されてると、オンオフっていうのってはっきりとあるものですか？
ないです
やっぱりそうなっちゃうんだよね。
ご飯作り終わった後、 パッてママ、うん、あの家に事務所があるので、
はい、
ちょっとママごめん仕事あるからって言って向かっちゃったりですとか、休みの日も原稿の締め切りがあると、はい、今日は息子のサッカーの試合なんかもちょっと行かない、行けないからって感じで、はい、
お仕事よって。
そうですね。
その代わり家に事務所があるから、はい、まあ、必要な時にはひょいっと、
ね、そうなんです、うんうんうん、それでいいかなって思ってまして、うんうん、
確かに、うんうん、四六時中一緒にいなくてもね、うんうん、必要な時に目が行き届いていて、だってご飯も作ってらっしゃるって今おっしゃったし、
そうです、
うんうん、そうですよね、うん、放置してるわけではないですもんね、
うん、そうですね、やっぱり家で仕事されてる方皆さんそうだと思うんですけれども、うんうん、やっぱ気持ちの切り替えっていうのが、はい、難しいですよね。
そうです。あ、どんな風に切り替えされてますか。
私は本当書き始めると、うん、多分ライターさんって皆さんそうだと思うんですけど、うん、こうわーってこう乗ってくる時があるんですよ、うん、そういう時に限って、う
ん
う
ん、お母さんやってくる。
そうなんです。
仕事部屋に
いつも本当それは、はい、なんか感じるのか遠隔で感じるのか分かんないんですけどやってくるんですけど、ね、しょうがないからもう諦めますよね、そういう時は。
え、どっちをですか。
息子に行きます。
息子の方に行く。
あ、もうそっちなだめとかないと後からやってめんどくさってなるので、だからもう日々割り切りっていうんですか、はい、うん、答えはないんですけれども、はい、もうその都度、うん、切り替えてやっていくしかないかなっていうところで、
優先順位はもう常に家族の方が、仕事よりも家族の方が海にある。
そうですね、そういう行事っていうか、はい、休みの日のイベントは、まあ、全部付き合えなくても、はいはい、前に日常的なことに関しては、もう子供優先にはなってます、
あ、素晴らしいですね。そこでお子さんたちも満たされてるから、例えばね、日曜日のサッカー来てくれないけどしょうがないなっていうのがあるのかな、
と思ってるのかな
そうだといいなみたいな。
そうですね
そうですね、親だって試行錯誤ですよね。
そうです、まさに
本当ですよね。
だから偉そうなことを言えるわけではなく、結果こうだったっていう、うんうんうんうん、その時は無我夢中でやってて、
お子さんたちに対してはとても素敵な優しいお母さんっぽいなというイメージなんです
が、どうですかね。ちょっともう娘なんかはちょっとママ言ったところで聞かないからって
分かってる
言われてるぐらいなんでちょっと諦められてる感じは、
もう大人ですよね高校生になっちゃうと。
そうですね
確かに、ちなみに旦那様にはどんな、はい、旦那様はどんな感じの方なんですか。
うちの主人はですね、うん、本当にいい理解があるですね、うんうん、まあ、最初からそれこそ娘と一緒で諦めてるのかもしれないんですけれど
、独立する時とかもご主人に相談したりとかは
なくですね、
なく、
うん、もうどんどんどんどん私が徐々に、はい、独立しますって言って独立したわけではなく、うん、徐々にいろんなところに行き出して、いろんなことを始め出したので、はいはい、もうその都度、うんうん、もう俺が言ったところで、もう始めちゃってるじゃんって
なるほど。
だから、うん、もう止めることもないし、止めたってやるでしょって
そうなんですね。ご主人とのそのパートナーシップにおいて気にしていること、気にかけていることっていうのはありますか。
どうしてもですね、うん、子供がやっぱり一番になってしまう、うんうん、
なっちゃいますよね、
う
ん、
でやっぱり主人が後回しになっちゃうっていう面に関しては、はい、うん、本人にはそんなに言ってませんけど、申し訳なくは、はい、思ってます。
あ、気持ちの中に、
はい、そうです、うんうん、
いや、それがね、思ってるってことはどっかに行動の端々に現れてるかもしれませんね
ですかね
お夫婦仲はいいんですか。
あ、話は、はい、よくするようにはしていますけれど、あ、いいね、まあ、いいかどうか普通です
旦那様はサラリーマンなんですか。
はい、そうです、公務員なんですけれど、
ね、
結構忙しくて、
うん、
不在にしてることが多いんですね、だからあまり話す時間がないのですが、息子がとにかくやんちゃなので、はい、息子の話っていうんですか、はい、
なるほど、こんなことあったよ。
そうなんですよ、もう洗濯物は片付けないしとか私がそういうのを言った時に、はい、で 息子を今私が言ったところで聞く年齢じゃないので、
中学2年生
そうですだからあなたから言ってっていうことを毎日のように言ってるので、それが夫婦のコミュニケーションってい
う。なるほど、息子さんはそのためにやんちゃでいてくれるのかもしれないその息子さんのことをね、はい、ご主人にあなたから言ってよって言うじゃないですか、そうすると旦那さんってどんな反応なんですか。
そのまま言ってくれます。
言ってくれるんだ。あ、優しい。そうなんですね。いいな、素敵なパートナーシップですね。そうか、いいですね。なんか家族仲よろしい。
まあでも本当あれですよね、子供も大きくなっちゃってるんで、なかなかゴールデンウィークなんかも、例えばじゃあどっかご飯食べに行こうって言っても、私は部活、僕はサッカー、私も仕事って
全員バラバラ。
そうなんです
みんなでクッと集まる時とかっていうのはどんなタイミングですか。
無理やりですね。だからその日なんかは夜の9時築地にもんじゃを食べに行こうって話になったんですけど、娘が夜まで部活で、
夜まで部活、
そうなんです。8時ぐらいにやっと連絡が来て、今から行くからって言って、で来たのが9時だったんですけれど
直接築地に、
そうなんです、学校から築地に来て、でも9時から、で閉店1時10時だっていうから急いで食べてそれであの帰ってくるとか、そんな状態にはなってしまって。
でも偉いですよね、そのためにわざわざ築地まで、ね、来たわけですよね。
ですね、
かわいい、
そうなんです、ね、娘はどうしても行きたかったみたいで、
ね、かわいいですよね、
そうですね、
だからちょっとすれてきちゃうと、私はいいわとか言っちゃうじゃないですか。
そうですね、言うかなと思ったんですね。8時ぐらいまで全然連絡が取れなかったので、けれどもからってちょっと半べそになって言って、マジおいでおいでって
素敵、とてものびのびと子育てもされて、
そうですね、まあ、ただもう本当に親が私があんまりできてないので、娘がしっかり育ってきたっていうのが、
それ一つポイントかもしれないですね。
親ですかね、
親がさ、なんて言ったら降りてあげるっていうんですか子供目線に上からものを言うんではなくて、ごめんね、ママ何もしてあげられなくてっていう、その先ほどおっしゃってた姿勢とか、なんかそういうので子供たちが自立をしていくんでしょうかね。
自然にそうなったのかもしれません。あまりにもこう自由な母親
いいですね、その背中を見て育ったお子さんがとても楽しみですどんな人生を歩まれるのか、
どんな母親像を持ってるのかっていうのがちょっと心配
です。聞いてみたいですね聞いてみたい、ね、そうですね、お嬢さんがね、ママとそっくりなお母さんになってるかもしれない。
あ、意外にそうかもしれません、
なんとなく似ますよね、親子なんで。今ですね、このラジオをね、聞いてくださってる方も、子育てをしながらとか、家庭と両立しながらとか、ご自分でお仕事を始めたい、している方ですとか、これから始めたいなと思っている方なんかもいらっしゃるんですね、そういう方に対して、今ちなみにライターのお仕事始め何年ぐらいなんでしたっけ。
約5年になります。
5年間そのご自分のビジネスと家庭との両立を頑張ってこられた小沢さんから、今頑張ってる方に向けて何かアドバイスがあれば最後に一ついただきたいなと思います。
なんていうんですか、主婦に、子供を、いるのはもちろんなんですけれども、やはり家庭を持つといろいろ制限されることが多くなると思う、
帰宅時間とか
ね。そうですね、でもう自分を抑えちゃう方がいらっしゃると思うんですけれど、
自分の行動を制限する、
そうですね、やっぱり家族のためにこうしなきゃ、ああしなきゃっていうのが、
ありますあります、自分を犠牲にしてしまうようなところです
ね。今私もこう仕事をして思ったのが、すごくその一方で、自由に、なんですか、うまく両立してるお母さん、仕事も家庭も両立してるお母さんもいっぱい、今って出てきてると思うんですね、
小沢さんもそうだと思う
それを知るに には、やはりいろんな方に会って自分がいろんな行動をするっていうのが大事だと思うんですね。同じようなまあ世界だけにいるのではなく、まあちょっと一歩踏み出してちょっと資格取るのもその一つですし、あといろんなまあ交流会に出たりとかっていうので、いろんな世界が分かると何かしらこう自分の思いを実現できる方法っていうのが見つかると思うので、ぜひあのやっぱ自分の人生を、自分で切り開くっていうことをあの主婦の方でもしてほしいなっていう思います。
そうですね、その何でしょう、今身の回りにある人たちだけではなくて、ちょっと違う世界に足を踏み入れてみて、
そうですね、
いろんな人のお話を聞いてみたらいいんじゃないかなという、アドバイスですね。
そうですね、
小沢さん自身もそうやって世界を広げてこられたっていうことですかね。
そうですね、うまくやってる方 の、事例を聞くと、いいと思うんですよね。だから
確かにありますね。
そういう意味でも、いろんなところに、いろんな人の話を聞くっていうのがおすすめしたいですね。
本当だ、そういう方に会うために何か勉強会に行ってみたり
そうですね、
興味のある資格を取りに行ってみたり、なるほどなるほど、ありがとうございます。とてもいいアドバイスをいただきました。小沢さん、あのファイナンシャルプランナーということで、あのなんて言うんでしょう、お金の資産運用ですとかいろいろ長けてらっしゃるんですけれども、これからその起業するママさんたちに向けてのあのなんて言うんでしょう、アドバイスじゃないけれども、そういったサービスもされてらっしゃるということで、ちょっとこれからするんでしたっけ。
そうですね、
ちょっとそのあたり詳しくお聞かせいただけたらなと思うんですが、お願いいたします。
あのなんて言うんですか、自分もまあ、全く経験のない、あの特に出版出身でもなく、ずっと書いてたわけでもない仕事の中から、今ライターという仕事をいただけるようになったので、同じように、ちょっと書いてみたい、あの自信がないけれどでもやっぱり書きたいんだよねっていう方がいらっしゃったら、そういう方向けに何かこう教えられるような場を作れればなっていうのを、今考えています。
すごいですね。今ね、ほらブログから出版なんて話がよく聞くじゃないですか。そういうのって実際にこう事例として結構あるものなんですかね。
あると思います。
そうなんですか。
出版社の方もいろいろ今ネットで書いてくれそうな人を探してるっていうのが聞きますので、
あれ本当なんですかね。なんか、なんて言うんでしょう、
本当だと思います、
うさんくさい感じがするじゃないですか。
ただちょっとそこは、あのうさんくさいのも確かに
ありますよね。
ありますよね、
うさんくさいのもね、
はい、ちょっとそのあたりは、ただあの、一つのきっかけとして、メディアの方ってやっぱり、インターネットで探してるっていうのはどこの業界もそうだって聞きますので、
あの、なるほど、
自分の声を発信していくというのは大事だと思うので。
じゃあブログもコツコツとね、
そうです
ね、書いていれば、
私ももともとブログからお仕事いただけるようになったので、
そうなんですか、
今に いたのはそのブログの最初なので。そうですか。
いや皆さんブログを書きましょうって
でも書き方がわからないといけないから、
ちょっと
ね、できればなという
書き方を小沢さんに教えていただいて、ここから出版につながるかもよみたいないいですね、楽しみです。またじゃあいろいろ教えてください。今日はですね、フォトライター、フォトライターでファイナンシャルプランナーの小沢美奈子さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
いかがでしたか。あなたのワークライフバランスのヒントになりましたでしょうか。私たちのように自分でビジネスをしていたり、またはね、これから始めてみたいという起業家候補の方にとって、しっかりと収益を出している方のお話を聞くってね、とても大切なことだと思うんですね。小沢さんのこれからの発信を私もチェックしておきたいと思います。ブログの方に小沢さんのホームページのリンクを貼っておきます。そちらからチェックしてみてください。次回は久しぶりに男性のゲストをお迎えします。奥様とのパートナーシップがとっても素敵な獣医師の 柏木龍さんです。どうぞお楽しみください。この番組は企画幸せ体質さくらみゆき、 SPZEP 斉藤康秀、ナビゲーターさくらみゆき、制作斉藤康秀でお送りしました。次回もお楽しみください。